弟子たちは眠っていました。主イエスが彼らを起こします。シモン、眠っているのか、わずか一時も目を覚ましていられなかったのか、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。疲れて寝入ってしまった弟子たち、頭の中はぼんやりとしていたかもしれません。主がその場を離れると、また眠ってしまいました。そしてイエスは三度目に戻ってきて言います。時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。オリーブ山の中腹にゲッセマネの園と呼ばれる広場がありました。時刻は真夜中です。下の方に目をやると、松明を掲げた一団の人々が上がってくるんです。明かりが揺れています。彼らは、剣や棒を持っていた。言葉はありません。けれども、異様な熱気に包まれている一団です。さて、イエスがまだ話しておられると、十二人の一人であるユダが進み寄ってきた。祭司長、律法学者、長老たちの使わした群衆も、剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ。捕まえて逃がさないように連れて行け、と前もって合図を決めていた。集団がバタバタバタッとイエスと弟子たちを囲むんです。中からユダが進み出ました。先生、と言って接吻した。ラビに捧げる敬愛の印でした。先生、と呼びかけて頬を寄せる。敬愛の印を持ってユダは我が主を裏切ります。この瞬間です。取り方たちは一斉にイエスを押さえつけた。弟子の一人です。剣を抜きました。打ってかかった。スパッと耳を切り落とした。こういうことではないと思います。反射的に剣を抜いて打ってかかった。刃物を振り回しているうちに相手の耳が切れてしまった。こんなことではないかと思います。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日、神殿の境内で一緒に教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。イエスの言葉には力があります。捕り方たちはひるんだでしょう。しかしこれまでです。イエスは抵抗することはありませんでした。これは聖書の言葉が実現するためである。このように述べた。ユダの裏切りも、祭司長の計略も、すべては救いに至る神の計画なのだ。このように受け入れるんです。ゲッセマネの園での出来事、私たちはこれをよく知っています。裏切ったユダを問えば、彼は十二弟子の一人でした。当時のイエスに何人の弟子たちがいたのか、これは正確にはわかりません。ルカによる福音書によると、イエスが弟子集団の中から72人を選んで宣教に派遣した。こういうところが出てきます。弟子集団の中からさらに72人を選んだ。イエスの弟子は結構たくさんいたんです。十二弟子っていうのは、このような弟子集団のリーダーたちでした。ペトロやヨハネの時がそうであったように、ユダもイエス様から声をかけられたんです。私に従ってきなさい。あなたを人間を取る漁師にしよう。決してユダは裏切るために召されたのではありません。救いを述べ伝え、多くの人々をキリストのもとに砂取ってゆく。その器として召されたんです。ところが彼は、我が主を裏切りました。時刻は真夜中です。 大祭司は手下を使わしました。夜中しかイエスを捕らえることができなかったんです。民衆から絶大な支持を得ていました。神の人か、預言者か。いやいや、この方こそ、来たるべきメシアだ。民衆から絶大に支持を受けていた。ローマ帝国の政治的な抑圧と搾取の中で、民は苦しんでいました。いくら働いても希望を持つことができない。民にとってイエスは、文字通り光だったんです。目に見える神の光であった。この方が都に立てば何かが起こる。世の中が変わっていく。神の力が現れるんだ。だから人々はイエスを信じた。希望を託した。一方、当局者たちにとってイエスは危険人物でした。都に立ってイエスが手を振り上げて、ローマを倒せ!民衆はついていきます。そうすれば、もうユダヤの国は終わりです。ローマ帝国に鎮圧されて、それで国自体がなくなってしまう。けれどもイエスというお方は、政治的な発言とか活動は一切していないんです。ローマに対しても、ユダヤに対しても、政治的なトラブル、これは起こしていません、一つも。当局者たちは、イエスが反乱を起こすんじゃないか。これを一番恐れていた。けれども、これはきっと表面的な恐れだと思います。当局者たちが本当に怖かったのは、むしろイエスが宿している愛だと思います。このお方には、これまで見たことも触れたこともない、聖なる愛が宿っていた。否定することができない。犯すことができない。大祭司は高い身分で最高の宗教的な位についている。だけど叶わないんです。こんな人見たこと。イエスが宿している聖なる愛。おそらくこれが一番怖かった。もしかしたら大祭司自身イエスを信じたくなったかもしれません。そしていつもイエスは普通でした。大祭司であるこの自分を何一つ恐れない。それどころか、普通の人、一人の人間として見ている。ガリラヤからやってきた田舎大工なんです。ところがその男のおかげで、世の中の歯車が狂ってしまう。とんでもない奴が来た。だから、野蔭に紛れてイエスを捕らえ、殺してしまった。とっとと、消してしまわなければいけない。イエスは逮捕されます。囲む11人の弟子たちは逃げました。わかりやすい話です。怖かったんです。自分たちも逮捕される。そうなる前に逃げなきゃいけなかった。ここにあるのは、人間の持つ弱さと醜さです。大祭司もユダも、11人の弟子たちも、この点では同じです。まるでイエスという光に照らし出されるようにして、人間の持っている暗くて醜い闇があらわになっています。ここで考えたいんです。今、ゲッセマネの園では、ドロドロとした嫌なものがたくさん集まっている。捕まえる方も逃げる方も同じ醜さを持っているんです。けれども、人間のぬくもりはあるんじゃなかろうか。こんなことを思います。策を巡らす大祭司、裏切ったユダ、指図に従う取り方たち、そして恐ろしくなって逃げ出してしまった弟子たちがいます。登場人物はみんな人間臭いんです。理解できる人たちです。で考えたいのは、今日のありさまです。よく聞く言葉で、SNS で大炎上。こんなこと聞きます。一人の主婦がいたんです。動画サイトに投稿していました。様々な倹約を提案する。で、こういうことで 動画を作って投稿していた。これこれをすると、1ヶ月の電気代がいくら安くなります。大きくなって着られなくなった子供の服を、こういうふうにすると再利用できます。で、苦しい家計の現実に立って、様々な提案をしていた。生活防衛を展開していた。何万という人から支持されていたと言います。ところがです。一つの動画で大炎上が起きた。料理の作り置きを提案したって言うんです。で、その動画を見た人からバッシングを受けた。何がいけなかったのか。料理を盛り付けたお皿が高価なものだったって言うんです。で、見ていた人々は貧しさを装っていたのか。そういう人だったんだ。幻滅、がっかり、裏切られた。こんな言葉が見せられた。まるで子供の喧嘩のように思うんですが、バッシングの書き込みが相次いだ。で、実はそのお皿は、結婚式の引き出物にもらったものだって言います。貧しさを装っていたわけではなくて、本気で倹約して生活を維持している人であった。で、この話を聞いて、内容は理解できるんですが、何かこう、気味が悪いような、そんな気持ちになりました。お皿一枚です。高そうなお皿。一枚の皿に対する敏感さ、過剰反応、そして非難の声はすべて匿名です。姿を現さない闇の中から、言葉の暴力、これが次から次へとひっきりなしに投げつけられるんです。一人の人に向かって。暗黙のコード、約束事があって、逸脱したら、集団からバッシングを受けるんだ。これがルール。怖いです。こんなことはもはや当たり前で、特殊詐欺、闇バイト、こんなことが常態化しています。背後に何があるんだろうか、人の気持ちはどうなっているんだろうか、社会分析をする気持ちはないのですが、一つ思うのは、人は誰かに本当の心、本当の気持ちを見せることができないとおかしくなるんだと思います。本当の気持ち、私の本当の気持ちを伝えたい。それができないと、怒りや悲しみ、不安、それが濃くなっていく。いろんなものを抱えているわけです。頭にも来るし、願いもあるし、不安もある。それをきちんと誰かに伝えたい。それがないと混乱するんだと思います。自分が何を考えて生きているのか、わかんなくなってしまう。何が大事なのか、何を望んでいるのか、わかんなくなってしまう。およそ考えられないような速度で科学技術が進歩しています。それ自体は重要なことだと思います。けれども、人の心が追いつかない。気持ちがついていけない。人が欲しいんです、人は。誰かに話をしたい。嬉しかったり、辛かったり、苦しかったり、本当の気持ちを伝えたい。だけど、それが十分にできない。こんな世の中ではないかと思います。今、シエスを囲んでいるのは、人間の闇です。今日を考えれば、闇は深さを増している。闇は深さを増して、生んでしまっている。こんな風に思います。で、そしてシエスは、このような現実の中に、道を通すんです。ゲッセマネの園でそうであって、今日の私たちに対しても、私たち自身が身を置いている、混乱の中、あるいは私たちが抱いている心の闇、その中にイエスは立って歩いていく。救いの道を作っていくんです。これは聖書の言葉が実現するためである。今起こっている一つ一つは神が世に救いを与えるためなんだ。このように語ってシエスは闇の中を進んでいくんです。十字架に向かって進んでいく。問われるのは、イエスの救いってのは何なんだろうかってことです。 イエスというお方は私たちに何をしてくれたのか。当然このことが問われます。言いたいことがあっても、一人心に秘めている。そこから混乱が起こってきます。そして、神様がわかんなくなるんです。辛いことがあっても、神様を信頼できる。で、この時人は頑張ることができます。けれども、混乱して神様がわかんなくなっちゃう。そうすると、いよいよこう不安が増してくるし、わけのわかんない怒りが膨らんできます。で、今日のところで人間の嫌なところが集まってるんですけども、闇が集まってるんですが、シエスは責めないんです。大祭司の手下も、ユダも責めない。むしろ、そういった人々の闇を、罪を抱えて、十字架に向かって歩んでいく。で、シエスは、人を責めるんじゃなくて、人を許すんです。そして、人間の闇に、神の愛という光を注いでいく。これをする。現代でもそうです。責めるのではなくて、私たちを知り、私たちを許して担うようにして、道を進んでいく。私たちを照らしていく。具体的なことを申し上げます。一つの例え。プロ野球を思い出してください。プロ野球。監督は、9回の裏に代打を立てるんです。ピンチヒッター。で、代打を立てて、その選手に、バッターに何事かを囁きます。ポンと背中を叩いて、背中を押して、頑張ってこい。バッターボックスに送ります。監督は、バッターボックスには立ちません。グラウンドでプレーすることはない。プレーをするのは選手たちです。監督は指示を与える。そして、選手はそれを受け取って、バッターボックスに立つ。球筋を見極めて、見逃すのか、バットを振るのか、ヒットを打って、逆転さよならにするのか、あるいは空振りで終わってしまうのか。それは、バッター次第、バッターのすることです。私たちよく思うんです。神様がいるんだったらなんでこういう風になっちゃうの？なんでこうはしてくれないの？そこで混乱が深まるんです。神様を見過ごしてしまう。見失ってしまうんです。神様はバッターボックスには立ちません。グラウンドでプレーはしないし、しちゃいけないんです。この世っていうグラウンドでプレーをする。この世を生きていくのは私たちなんです。だから、神様がバッターボックス立って満塁ホームラン打ってくればそれで済むじゃないか。それはないんです。ないんです。それをするのは私たちなんです。あとはお好きにどうぞって話ではありません。監督は選手一人一人を見ています。そして選手が最大限に生かされていく。そのことを願っている。この場面だったらこいつだ。一応頑張れ。全体を見て一人一人を見て最善に計る。例えてみると、この世の監督、人生の監督、これイエス様なんです。キリストは私たちの人生というグラウンドの監督、ディレクターです。そして私たちがプレイヤーです。選手です。監督の指示を受けて、あるいはその眼差しの中で私たちがプレイをする。頭を使い、手を動かして、最善のパフォーマンスをする。そして、キリストという監督の心は愛なんです。主は十字架につきます。ご自身が十字架について、その許しによって私たちに神様を示すんです。私たちの罪とか負い目とか悲しみとか、あるいは生きてるだけで辛い。そういう思いを負って十字架につきます。そして、復活を遂げる。大丈夫だ。あなたは生きよ。私があなたを生かす。 プレイをするのは私たちです。しかし、孤独の中ですので、監督の眼差しがあるし、指示があるんです。私が頑張らなきゃいけないところがあります。そして、仲間と一緒に頑張るときがあります。そうやって、人生は進んでいくんだと思います。それぞれに、この世でのポジションが与えられています。ピッチャータイプの人がいます。キャッチャータイプの人がいます。センターみたいな人と人との間に立って、それがポジションの人もいるし、遠く外野で一番後ろを守っているような、そんな立ち位置の人もいる。それぞれに当てられたポジションがある。性に合った自分のポジションがあります。一人一人が監督の目の中にいる。監督の指示、聖書のメッセージを聞いて、それぞれのポジションを守る。そして監督、キリストの心は愛である。見えない神様の見える現れがキリストです。このことを信じていきたいんです。最後に一つ申します。ゲッセマネの園で、弟子たちは全員逃げてしまいます。しかしこの後、ペトロはイエスの後を追います。シュエスはすでに体に縄を打たれて逮捕されて引いて行かれるんです。で、ペトロは逃げたんですが、シュエスの後を敵たちに気づかれないようにして、見え隠れするようにして、ずっと後を追っていく。弟子の道があるってことを聖書は示しています。時は真夜中です。真夜中に。しかし、シュエスの後を追う細い道がある。この道は、あなたのために用意されている道です。私たちを生かすお方、見えない神の見える現れ、神の愛そのもの、このキリストを追っていく道があなたの前にあるんです。キリストは闇の中を歩んでいきます。十字架に向かっていくんです。しかしそれは正しい言い方ではない。キリストは復活の朝に向かっているんです。人間の闇を突き抜けて、十字架の死を突き抜けて、復活の朝へと向かって歩み始めた。そして、その後をたどるように、道があなたの前にあるんです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、辛い現実があります。心の中に、闇を抱いている私たちです。そして主キリストはこのただ中においでになりました。私たちを救うためです。神なるあなたの無限の愛を示すためです。どうかキリストの御言葉を聞き、生ける死を仰ぐ私たちとさせてください。どうぞ私たちの信仰を支え、豊かに養ってください。そして、父なる神、親であるあなたを知り、あなたの愛に信頼を置いて、主キリストの御跡を追う私たちとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。